お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はニューサウスウェールズ州のサッカーナショナルプレミアリーグアピア・ライカートの神林誠也選手にお話を伺います。神林選手は今月13日 NPL の決勝で見事優勝。決勝戦では先制点を挙げたほか、フリーキックからのアシストも記録し、チームの攻撃をリード、見事優勝に大きく貢献しました。インタビューは決勝から3日後の16日シドニーのスタジオで行いました。 NPL ニューサウスウェールズ優勝、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
決勝では素晴らしいゴールも決めていらっしゃいましたけど、今のお気持ちお聞かせください。
そうですね、もう嬉しいっていう一言に限るんですけど、まあもう6年シドニーでサッカーしてるんで、とにかくタイトルが欲しかった、優勝したかったっていう気持ちがあったんで、ずっと2位とかで終わってたんで、やっと優勝できたなっていうほっとした感じですね。あんまり試合通してそんなめちゃくちゃ良くはなかったって個人的に思うんですけど、まあでも点取ったらね、あのヒーローにはなれるんで、点取れてよかったです。
雰囲気っていうのはどんな感じでしたか、決勝は。
一言言うと、もすごい NPL とは思えないような雰囲気で、人数もすごい来てたと、聞いた話だと5000人ぐらい人が来てたって言ってたんで、まあ、NPL のシドニーではあんまり軽減できないような雰囲気でのサッカーができたんで、それは良かったですね。
優勝はもちろんなんですけども、今回誠也選手は59試合に出場して10ゴール、そして6アシスト、そしてニューサウスウェールズのベスト11にも選ばれました。このシーズンを振り返り、個人的にはどうでしたか？
あっという間でした。今言われてみて、確かにそうだな、10ゴール決めたなとか、6アシスト、どれぐらいの結果残せたとか、あんま計算はしてなかったんで、あれなんですけど、本当にあっという間のシーズンというか、2月からスタートして、実際 NPL のシーズン、プラスグランドファイナル、あとオーストラリアカップ、であとワラタカップ、まあ4つの、公式戦に出場して、本当にチームの仲もすごいいいですし、なんかすごい楽しい1年間だったなっていうイメージで今年は終われたかなと思います。なんかサッカーの思い出というよりかは、いいシーズンを過ごせたなっていう。
アピア・ライカートに加入して2シーズン目となる今季、昨シーズンはディフェンスラインを守る役割でしたが、今季はより自信があるという攻撃的なポジション、オフェンスのポジションでプレーしたいことを監督にアピールしたといいます。
まあ、サッカーの詳しいところの話をすると、去年はサイドバックで試合をアピアで出てたんで、まあ、どうしてもこう目立たないポジションというか、でもともとマンリーユナイテッドでプレーしてた時は前でプレーしてたんで、コーチ監督とも話をして、まあ、前でプレーしたいと言って、まあ、前でプレーした結果、結局結果として出たんで、チームとしても個人としても、それはすごいいいタイミングだったのかなと思います。はい、
で、誠也さんのスタッツを見ると、リーグの後半から結構フル出場されてるじゃないですか。はいはい、やっぱこう徐々に自分のコンディションを上げて、そこまでたどり着いた感じですか？
僕的にはそういう感覚は全くなくて、最初の5試合はサイドバックで出てたんですよ。で、途中から前で出始めたんですけど、どちらかというと上がって調子が上がってきたというよりかは、自信がもともとあったんで、やりやすいな、やってて楽しいなっていう感じから、毎試合こう結果を残せるようになったなっていうところはあります。で、僕は、まあ、他のサッカー選手と違うかもしれないですけど、試合の日のルーティーンとかそういうのが全くなくて、普段通りいつも通りっていうのをいつもやってるんで、何かを意識したとか特別何かをしたとかは僕は全くなくて、まあ、多分楽しくサッカーができてた結果、ここまで来れたのかなっていうふうには思います。
はい、このバックからフロントに行くのってなかなかないですよね。
あんまりないですね。だいたいポジションで決まってるんで、自分ので、僕はどっちかというとこう万能系というか、先ほどユミさんの方からも話してもらったんですけど、何十試合出たかって、どれぐらい試合出たかって多分計算したら、ほとんどの試合に多分出てたんですよね、僕が。で、ほとんどの時間試合出て、途中で交代することなんてほとんどなかったんですけど、それは僕が万能なプレイヤーだからゆえだと、それはある意味自分では思っていて、いろんなポジションできるんで、 監督からもかなり信頼を得てて、違うポジションが怪我しても、聖夜がそこのポジション入ってくれるからと、試合中にも言われるんで、それはチームとしてもいい、使い勝手のいい選手なんかなとは思います。
そうなるとやっぱ日々の練習とかも結構バーサタイルに幅広くやられてる感じですか？
いや、意外とそういうこともなくて、僕はめちゃくちゃ考えるタイプなんで、いろんなところをプレイできる自分のメリットは、あんまりこう、一つのポジションに絞った選手、絞ったプレイスタイルじゃないっていうところですね。いろんなプレイができるように考えて、一応普段からは。サッカーが好きなんで、それができるようにはしようかなっていうところですね。はい、ゴールキーパー以外は。
先ほどね、聖夜さんがベストイレブンに今回選出されたとお話ししましたけど、はいはいはい、実はこの11人の中には、他2人の日本人がいるということで、11人中3人が日本人っていうことは本当に素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱりこれって、その日本人同士でライバルになる、この、クラブ争い、ポジション争いの時にライバルになるっていうことが最近多くなってきてますか？
いや、めちゃくちゃ多いですね。サッカーこっちでしてる人たちはよくわかってるかもしれないですけど、ビザプレイヤーって言って、海外選手って一チームに3枠。でも3枠使うチームってすごいやっぱあんまなくて。じゃあ、日本人もすごい増えてきてる中で、みんないいチーム、それこそお金があるチームとか、強いチームに行きたい。ってなったら絶対ライバルになるんですよね。で、今年2人、匠と優、2人ともめちゃくちゃ仲いいので、めちゃくちゃいい友達で、お互いこう、優勝、リーグ優勝争いの時とか連絡し合って、マジで、この試合負けろよとか、この試合負けてくれよってか言ったんですけど、最終的に2ポイント差で、僕らが2位で終わっちゃったんで、あれなんですけど、いい意味で、ライバル。で、負けたくないんで、向こうも多分僕たち、日本人同士も。いい意味で刺激し合って、それで、結果残した方が勝つっていうわけじゃないんですけど、いい相乗効果として、日本人選手がいるっていうのはいいかなと思います、僕は。は
い、私、聖夜さんには以前別の機会でインタビューさせていただいたんですけど、はい、リスナーの中には、今回初めて聖夜さんの声を聞くっていう方も多いと思うので、改めてなぜオーストラリアでサッカーをしようと思ったその理由にちょっと遡ってもよろしいですか？
はい。久しぶりにそういう話します。J リーグを目指していて、日本では大学卒業後、何チームかの練習で行かさせていただいて。で、一チームだけオファーをいただいたんですけど、結局やっぱ自分の中では、自分の目指していた J リーグレベルではなかった。ってなった時に、何か自分で作りたい。なんか自分にスキルが欲しいってなった時に、英語圏の海外に行きたい。で、その時にサッカーよりも、自分の将来のためにっていう方向が強くなったのは事実でした。で、お金も稼ぎながら英語学べてっていうこの大勢の地でやることを決めて海外には来たっていう形だったですね。
で、ここオーストラリアで6年間プレーされて、聖夜さんのそのサッカーに対する目標であったり、夢であったり、何かこう得たものっていうのはありますか？
ありすぎたっていう形ですね。答えで言うとありすぎたっていう言い方はちょっと曖昧すぎるんであれなんですけど、毎年増えた、毎年変わったっていうのが自分の中では結論として出たのかなっていうのはありますね。っていうのも海外の地はいろんな経験といろんな新しい壁にぶつかる場所だとは思うんで、その度に自分の目標とかがやっぱ大きくもなれば小さくもなるしっていうところで、もともと来た時はサッカーでもっと上に、でも今ではそれよりも違う仕事であったりとか将来のことを考えるっていう状態にはなってきてるんで、毎年やっぱ出会う人であったりとか自分の状況に応じていろいろ変わってはいるのかなっていうふうには思います。はい、
ここオーストラリアに来て多分学んだことはたくさんあると思うんですけど、これは大きかったっていうのは何かありますか？
出会いですかね。海外の人たちもそうですし、こっちにいる日本人の人たちもそうですし、本当にも出会いが一番僕を変えてくれたなとは思います。はい。ちょっと出会いってめちゃくちゃ曖昧なんですけど、サッカーだけじゃないっていうところを教えてくれたのもここオーストラリアですし、で、それはチームメイトの生活の仕方とか、家族持ってる選手がいるとか、他の仕事しながらサッカーしてる選手がいるとか、そういう人たちを見て出会って、 自分の価値観も変わったなとはめちゃくちゃ思います、
うん、サッカー以外で現在どういった活動をされてますか？
今はサッカーをしながら日本でツアーをの仕事をさせていただいてて、まあその仕事を始めたのは去年なんですけど、去年1年半前ぐらいなんですけど、まあ海外のチームが日本に来るときにそのツアーのオーガナイズをするであったりとか、まあ手助けみたいなところ、うん、オーガナイズっていう形の事業を今はさせていただいている形になります。はい。
数年前だと結構ね、いろんなクラブとかアカデミーがヨーロッパに行くことが多かったんですけど、ね、はい、最近は本当に日本っていうのがよく目にするんですけども、やっぱり需要っていうのは高まってますか？
うん、そうですね。まあ、僕は本当に乗っかった形でしかないんですけど、いろんなこっちに住んでる日本の方とか、すごい方たちがそういうところを示してくれたおかげで、うん、オーストラリアでは日本の、小学生チームが強いと。で、日本のサッカーレベルも上がってきてるっていうところも含めて、日本がすごいこう、有名になってる、こっちでは。もちろんサッカーの面ではそうなんですけど、プラスやっぱもちろん円安円高いろいろあると思うんですけど、日本って旅行とかホリデーで行く場所としてはもうすごい大阪市は最適な場所、直行便で9時間、そんなに高くない、で現地でも安くで何か食べれたりとか観光できるっていう、まあ、そこを組み合わせるってなった時にやっぱ日本の価値がすごいやっぱあるなっていうのは、多分大阪の人たちはそこを買って、日本がすごいこう最近ブームじゃないですけど、みんなが行くのかなっていうふうには思います。はい。
サッカーの面ではどうなんですか？こっちのサッカーキッズが日本に行くことでこちらでは学べない何かっていうのは日本にあるんですか？
実際僕が連れてったチームとかのコーチとか選手とかとも話すと、やっぱりすごいってみんな言うんですよね。じゃあ例えばそのすごいって何がっていうテクニックであったりとか、あと教育のところめちゃくちゃ、じゃあ例えば日本の強い小学校のチームも、まあ強いって言い方あれなんですけど、日本のこうね大会参加したりとかした時に選手がカバンをめちゃくちゃきっちり並べてるとか、あと試合終わった後の気をつけ礼、こうやっても日本のカルチャーだと思うんですよね。であったりとか、じゃあ試合と試合の合間の過ごし方であったりとか、すごいこう日本行ったからこそ学べたこととかはあるっていうふうにはみんな言ってくれるんで、もちろん技術能力、日本ってすごいこう基礎の能力めっちゃしっかりするんで、そういうところも見るんですけど、それだけじゃなくてオフザピッチというか、そういうところにもすごいこう彼らが感銘を受けてくれてるのかなっていうふうには思います。はい。
長いシーズンを終えたばかりですが、休めるのもつかの間、神林選手は仕事を兼ねて3週間ほど日本に帰国した後、10月に開幕する新リーグ、B リーグに向けてすぐに練習を再開します。この B リーグは今後 J リーグのように A リーグとの降格・昇格も可能になる見通しで、アピア・ライカートは参加する16チームの一つとして挑戦します。この B リーグが始まるということは、日本人選手も A リーグに近づくことができるということになりますか？
かなり近づくとは正直僕は思ってます。っていうのもアピールできる場であったりとか、今年僕らも A リーグのチーム一つ倒したんですけど、オーストラリアカップで、やっぱ A リーグと NPL の差って、こんなこういうラジオで言っていいか分からないですけど正直ないと思ってます。僕はあんまりもう今は大きい差はないんで、日本人の選手が日本から来たとしてこっちで活躍したら、それこそ去年青山博明って僕の同期なんですけど、大学の青は NPL からパース行きましたし、やっぱそういうチャンスはなんぼでもあるのかなっていうのは思いますし、 B リーグはそれに行くかなり近道なんじゃないのかなっていうふうには僕は思います。はい。
最後になりますけど、聖夜さんの今後の目標であったり夢っていうのを教えていただけますか？
まあ僕、目標夢って言われるとサッカーでは全くないので。
そうなんですね。
でもサッカーはもう全く今目標とか夢とかあんまなくて、なんで僕はどちらかというと日本と海外つなげれるような仕事をしたいっていうところと、まあ、それがあってツアーをしてるんですけど、一番は日本で大きい国際大会を主催したい、開きたいっていうのが今は夢であるんで、そうですね。なんで今はどっちかというとそっちに結構、こんな言ったら、チームの人たちがもしね、 トランスレートしてあれしたいなんですけど、まあサッカーはもちろん活躍はしたいですし、優勝したい、今のチームでってあるんですけど、とは別でやっぱ仕事の方での目標がやっぱ大きいですね今は。
うん、はい、千代さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。